今日も心に前向きファインダーを。どうも黒です。今回は音声コンテンツの快と不快という話をしていきたいと思うんですけど、まあ話のまあ論点というかとしては、そのこうしてこう日々、まあ、僕自身も音声配信をさせていただいていて、でまあリスナーとしても結構こう、まあ、ボイシーだったりとかスタンド FM、まあ、TwitterX のスペースなんかも結構よく聞くんですよね。でその中でなんだろうな、こう心地の良い音声空間っていうのかな、っていう、まあそのまあ空間かな、心地の良いなって感じる音声コンテンツと、まあそうじゃないなっていうものがあったりするっていう、まあそんな感じの話の中で、先日というかまあ、なんかボイシー、まあ毎日のように聞いてるんですけど、で、まあ昨日とかに、まあ、初めてその時聞いたんだけど、そのボイシーのこう、自分がね、聞こうと思っている、まあパーソナリティの方の配信を聞いていて、最後ら辺かな、ボイシーのあれかな、 IT ビジネスニュースかな、なんか聞いてて、最後のなんかそのピックアップの前かなのチャプターのところに、あのボイシーの代表の尾形さんの声が突然入ってきて、あの結構こう、あのなんていうのかな、こう勢いのあるあの声で、ここでお知らせですっていうふうに入ってきて、なんかボイシーではなんとかかんとかでって、ごめんなさい内容を覚えてないから、結局広告としてはあんまり意味をなしてないのかもしれないけど、なんかね突然その尾形さんの声が入ってきて、それがすごく不快だったんですよ。すごい不快だったから思わず飛ばしちゃったんだよね。そう。で、これっていうのは別に岡田さんの、なんだろう、別に音声、声が嫌いってわけじゃないし、まあ一時、その岡田さんの、なんていうのかな、配信なんかも聞いたりとかしてたし、まあそれこそ、金国西野さんとね、YouTube で対談してるようなものとかっていうのも、すごくこう、楽しく、なんかね、拝見させていただいた時もあるし、別に岡田さんの声自体がどうのってわけじゃないんだけど、すごくその時に思ったのが、僕は今、例えばじゃあそういう、まあ、ボイシー、IT、ビジネスニュースはパーソナリティが毎日変わるから、まあ、音声っていうよりも、音声コンテンツっていうよりも、多分ただただ情報を取りたいっていう目的がある。だから、だとしても、今日はこの方の声なんだなーでこう入って聞いていってるわけじゃないですか。で、まあ、だいたい倍速とか2倍速で聞いてることが多いけど、じゃあまあ、数分後に、まあ、ほとんど情報が終わったかな、ニュースが終わったかなあたりで、自分の耳は今日この人の今声でビジネスニュースを聞いてるっていう状態なわけじゃないですか。そこに突然ポンとその尾形さんの音声広告がガンと入ってきた時に、めちゃくちゃそこにその自分が求めていないものですよね。だから広告的なものも求めていないし、今自分はこの IT ビジネスニュースのこのチャンネルはただただそのニュースを求めている。まあ言い方悪いけど、別にその音声がどうのっていうよりも情報を求めてるっていう、その目的に対して突然こうバンと違うものが入ってきて、なおかつ違う声で入ってくるってことに、あ、めちゃめちゃこれ不快なんだなって。だからこれはもし、尾形さんが今日は、IT ビジネスニュースをこう読んでるよ、喋ってるよとかだったら多分違和感ないんですよね。でともするとその広告みたいな話、まあ、要は宣伝みたいなものってみんなあんまり好きじゃないじゃないですか。だけど音声コンテンツとその宣伝とかっていうのは結構親和性が高いよねってこともまあ割と言われていたりだとか、自分もそれは感じることがあって、例えば自分が足しげく聞いている、まあ、好きなパーソナリティさんがね、その、まあ、宣伝めいた話なんかを例えばこう織り込んできたとしても、まあ、場所にもよるけど、タイミングにもよるけど、一番最初にまず宣伝ですみたいなのはちょっとあんまり僕は好きじゃないけど、まあ、人によっては聞ける、別にそれも含めてっていうことを考えると、動画とかの、見ててこう宣伝とか入ってるけど、もうすぐに飛ばしたいみたいな、ただただ邪魔なだけみたいな感じだけど、その方の声、自分が求めているパーソナリティの、まあ、音声コンテンツとしてその方の声のまんまシームレスに、まあ、ちょっとこんな活動今しててねみたいな、ちょっと宣伝が入っても、宣伝が入ってて、か宣伝のような話がこうね、こう地続きであっても、まあなんか聞けるなっていうのはもちろん思うだけど、まあ、中にはね、だからやっぱその方の音声コンテンツっていうよりもやっぱ情報を取りに行ってるっていう場合だと、ゴリゴリに宣伝みたいな感じで話し始められるとやっぱ飛ばしたくなっちゃうとかもちろんあるんですけど、ただ今回やっぱ思ったのは、その明らかにその音声だったとしても、その宣伝めいたものと親和性が割とあるような音声だったとしても、突然こう、そこに割り込んでくるような感じで別の音声が入ってくるっていうのは、これってめちゃくちゃ不快なんだなってことをすごくね感じました。だから例えばこうやって、ね、僕の今この配信をここまで聞いてくださっている方は、何かしらその音声コンテンツとしての快、心地よさみたいなものを感じて聞いてくださっていると思うんですけど、でこの話の流れの中で、例えば僕が 残してスタイフで話すだけじゃなくて、TwitterX の方でも毎朝6時から30分40分ぐらい喋ってるんですねっていう、そこだけ切り取ったらちょっと宣伝めいた話じゃないですか。毎朝6時から TwitterX でもスペースやってるのでぜひ来てくださいみたいな、ちょっと宣伝めいた話だけど、今のこの流れの中で同じようなトーンで、まあこれは織り混ぜ方にもよるけど、うまくスッと混ぜると、その宣伝的なこと、もうなんかこう伝えることができるじゃないですか。その会というものの中で、本来こう宣伝めいたものって不快に人間でなんか感じてしまうところが宣伝 CM、まあ、そういうもの広告みたいな。だけどなんか音声というその心地よさの中にその混ぜ込むことによってスーッと聞いてもらえる、まあ別にそれはなんかなんだろうな、リスナーの方をねちょろまかしてるみたいな話じゃなくて、そういうところに僕は音声コンテンツの可能性っていうのを感じるんだけど、だけどその今話したようなそのボイシーで聞いて、突然代表の尾形さんがここでちょっとお知らせみたいなのが入ってくると、めちゃくちゃ不快だっていうことをつくづく感じた。だからこの音声コンテンツっていうのもやっぱり使い方によるんだろうし、あと、まあ、僕はこう発信もしつつリスナーの立場でもありますけど、リスナーとしてやっぱりこう求めているものっていうのが多分あって、そこに心地よさみたいなものをやっぱり求めにいっている。だからなんかそこに突然不意をつかれて思ってた心地よさじゃないものがそこで発生した時に不快に感じるんだろうなってことはね思いますね。だからたまにあるけど、例えば TwitterX なんかでスペース聞いてます、でそのスペースホストの方のその話し方とか、まあ声の声色とかも含めて、心地よさを感じている中に、例えばですよ、まあなんかゲストスピーカーとかでこう、例えば途中からスピーカー別の方が上がったりとかするじゃないですか、そうすると途端にそこに僕の中での心地よさがなくなる時とかがあって、でも離脱しちゃう時とかたまにあって、なんかやっぱりそのリスナーとして求めているなんかその音声のコンテンツ、それはまあ情報なのか、そもそもこの方の話が聞きたいっていうものなのかとかって、そういうものがきっとあるんだろうなと思って、だからボイシー代表の尾形さんには申し訳ないあれですけど、僕はボイシーの突然音声広告みたいなものが入ってくるあの仕組みは、僕はね完全にマイナスじゃないかなってことをね思っているという、そんなお話をさせていただきました。お付き合いくださりありがとうございます。それでは今日も良い一日を、そして心に前向きファインダーを。ではまた。